こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学のお話や私が日々考えていることなどを通して人生楽に生きるコツをシェアしていきます。今日は9月2日土曜日になります。あっという間に8月が終わり、気がつけば9月が始まってますね。私は昨日まで長野の山の方にちょっとデトックスの旅に出てました。東京に住んでると定期的に自然がある場所に出かけていって、便利なねスマホとかパソコンとかの、通信機器とかあとは、家電製品とかからも離れてですね、ちょっと全てリセットしたいなーって感じる瞬間があり、定期的に自然が多いところに行って、オフになる瞬間というのを撮るようにしています。スマホのね電源というか通信をオフにして、自分でこう意識的にデジタルデトックスをしようとかって考えてたんですけど、いざ行ってみたら泊まった山奥のキャンプ場がそもそも電波が入らなくてですね、もう半強制的にデジタルデトックスができました。ただですね、その通信は使えなくても、カメラはね使えるのでちょこちょこ写真を撮ったりとかしてたんですけど、これは完全なるデジタルデトックスではないなとかって思いながらも、でもやっぱり思い出の写真を残したかったので、バランスを見ながら、スマホを触りすぎずたまに写真を撮るみたいな感じで、満喫してきました。そして東京に、戻ってきたら、東京って暖房ついてんのって思うぐらい暑くて、やっぱり山の方は涼しかったですね。10度ぐらい違ったかな、最高気温が、25度いくかいかないかぐらいだったし、夜とか朝方は18度ぐらいなので、もう長袖がないとちょっと寒くて外出れないなぐらい涼しかったです。今日のお話はですね、いろいろ話したいことがあって何がいいかなとかって思ってたんですけど、今月の9月17日にオンラインのワークショップを予定してますので、そこにつながるようなお話を少ししていこうかなと思っています。9月17日には、9時半から10時45分まで、間違えました、9時からですね、9時から10時45分までの、少し長めの時間になるんですが、怒りを手放すためのワークショップというものを予定してます。この怒りを手放すというのは、怒りとかねイライラする感情っていうのは、皆さん感じたことがあると思うんですけれども、怒りが他人に向くこともあれば自分に向くこともあるんですよね。そしてそれが知らず知らずのうちに自分を苦しめている、その怒りの矛先が他人に向いていようが自分に向いていようが、結局息苦しくなるのは自分なんですね。その自分の内側から生まれた感情なのに苦しくなるのは自分なんです。そこを少し、改めて怒りってどんなものなのかなとか、どういうことが自分の怒りにつながるものなのかなっていうのを、少し改めて時間をとって見つめ直し、その怒りの原因となるものをどうしたら減らしていけるのかなというところについて考えていくためのワークショップになります。ヨガでは非暴力、自分にも他人にも暴力を振るわないようにしましょうという大事な教えがありますが、怒りというのは直接的に暴力につながることが、あります。特にね、現代人で言ったら言葉の暴力が多くなるかと思うんですが、自分の声で発した言葉で他人を傷つけることもあるし、声に発してなくてもね、自分の頭の中で考えた言葉が自分自身を傷つけるということもありえます。なので、そういったことが少しずつでもいいから減 減っていけば行きやすくなるかなっていうので、怒りというものはこういうもので、どんな時にそれが自分の内側で湧き起こってくるのかということをね、少し、まあ、各自自分自身を見つめて学べたらいいかなと考えています。の怒りというのは実は二次的な感情で、よくよく観察をしてみると一次的な感情というのは怒りではなくて、悲しみとか寂しさとか相手にこっちを向いてほしいという希望だったり、こうあるべきだという自分の中の価値観から外れた物事に対して、怒りという、まあ、二次的な感情でそれを外に出して表現したり、まあ、自分自身にぶつけたりするそういうものが怒りだとされています。自分がその怒ってると思っても実は怒ってるその感情自体が正体なんじゃなくてその怒ってるものの裏側に本当の気持ちっていうのが隠されてるものなんですね。そういったこともですね普段の忙しい日々の中ではついついスルーしてしまいがちなので少し自分を見つめ直すための時間っていうのを、取りながら自分を整えていくという作業が必要になります。そしてこの感情の癖について今日は特に話していきたいんですが習慣ってありますよね。朝起きて、すぐトイレに行く人うがいをする人カーテンを開ける人起きてすぐ何をするかっていうその行動とかお風呂に入ってどこから洗うか髪から洗う人もいるだろうし顔から洗う人もいるだろうし、ね、人によって違いますけれどもそういったもう癖になっているような行動ですね。で、この習慣を変えていきましょうとか、何か例えば瞑想を日々の習慣にしていきたいって思っている人がそれをもう当たり前のようにできるまでこう習慣になるまで続けるっていうのが最初は努力が必要だし、行動でね、まあ、瞑想するんだったら瞑想する時間をとって座って目をつむるとか部屋の掃除をするのを習慣にするって考えた人は毎日日々の中で床に何か落ちてたらしまうとかほこりが溜まってたら拭くとか、そういうことを行動で変えていく必要があると思うんですけど実は目に見えない感情というのも習慣化されますしできます。怒りという感情も実はこのね習慣で自分の中で湧き起こってくるっていうことがすごく多いんですね。実はもうパターン化してるっていうものです。それもまあそのワークショップとかで改めて説明をしながら各自どういうことがパターン化してるのかなっていうのを見つめ直す時間とかを取っていくつもりではあるんですけど、例えばさっき言った怒りっていうのは二次的感情で一次感情は別のところにあるんですよっていう説明をしたんですが、寂しい気持ちを怒りで表現してしまう場合ですね。私の友達の話と、まあ、私過去の私も振り返ってみて同じようなところがあったなと思うんですけど旦那さんが、飲み会に行って帰ってくるのが遅いでそれに対して怒って伝えて喧嘩をするけどなかなか夜中まで飲んで、帰ってくるっていうその習慣が治らないんだよねっていう話を友達がしていてで私自身も旦那さんが同じような感じで夜中まで飲んでなかなか帰ってこなくて、怒ったっていう経験があります。ただその時はもう私も友達もその相手がこうパートナーがいるのに自分の都合ばかり考えて夜中まで飲み歩いてる相手が悪いよねみたいな考え方で、話してたんですけど時間が経ってで落ち着いてね振り返ってみると別にパートナーがいようが相手は相手でまあその人生があるわけだし人との、ね、人間関係があるわけだから その夜中まで飲み歩くかどうかっていうのはその人のまあ価値基準なわけですよね。だからそれはそれで置いとくとして、じゃあなんで自分がそこに対して怒りという感情が出てきてそれを相手にぶつけたのかってところをよくよくね、その見ていく必要があると思うんですけど、振り返ってみると、例えばですけど、自分がおろそかにされているような感じがして傷ついたとか、相手と一緒に時間を過ごしたいと思っていたのに、まあ一人ね、相手が帰ってこないから家に一人でいて寂しかったとか、もしくは相手が夜中まで飲み歩いていて、なんか自分に嘘をついてるんじゃないか、やましいことをして隠し事をしてるんじゃないかっていう不安感とかね、そういうのが、こう内側でごちゃごちゃごちゃってあって、怒りという二次的感情として吐き出して伝えてしまったっていうことだったのかななんて、考えました。まあ、私は分析したんですね。それを過去の自分とか友達の話とかを振り返って、あ、こういうことだったんだろうなって、いうことに気づきました。そこからはですね、なんか同じようなことがあるとまず起こる前に自分のその内側の感情っていうのを一回ちゃんと観察してみるようになりましたね。また帰ってこないよイラってしても、待て待てと、そのイラッとしたのを相手にねぶつける前に、なんで自分が今イライラしてるのかなっていうのを観察してみようと思うんです。で、観察してみるとやっぱりその夜中まで飲み歩いてて、でこう、まあ、飲んでるとお酒飲んでると時間の感覚がねだいぶこうバグってくるから、何時間も連絡が来なくなったりするわけですよね。そうするとなんかどっかで酔いつぶれて寝ちゃってるんじゃないかとか、まあ、うちの旦那さん過去にね実際そういうことがあったんで、またどっかで寝ちゃってるんじゃないか、大丈夫かなみたいな心配とか、そんなに飲み歩いてたら体に悪いんじゃないかっていう健康面での心配とかね、まあ、そういう相手に対する心配の気持ちが、あるから、でそれを分かってもらえないから、あ、イライラしてるんだなって思ったりとか、まあ、単純に自分は家にいるのに相手だけ楽しそうでずるいじゃんっていう、ちょっと子供っぽい感情でイライラするとか、そういうなんかまあ一つじゃなかったりするんですよね、イライラしてるその裏に隠れてる感情が。で、自分はこういうことを今感じてるんだな、それをこう怒りっていう感情で相手に伝えようとしちゃってるなっていうのに気づいたら、まあ、とりあえずその日は寝ます。夜中の1時とか2時だったら、だいたい遅い時間なんで、そういう時はね帰ってこないよってなる時は、遅い時間なんで、とりあえず今ぶつけても自分もイライラして、そういうイライラを伝えても、なんていうんだ、こうのれんに腕押しみたいな、酔っ払いにねそういうことを、しかもこう携帯の LINE 上とか電話越しに言っても何も伝わらないんですよね。だから、まあとりあえず寝ます。で寝て、翌朝、翌朝も残ってたら伝えようと、その暴力的にならないような言い方で自分の気持ちを伝えようって思って寝るんですけど、で寝て起きるじゃないですか。で起きるとだいたいその旦那さんは二日酔いに苦しんでるんですよ。でちょっとこう私はね意地悪な気持ちでね、ほらだからいつも言ってるじゃんみたいな、もうちょっと自分で管理して節制しないと、そういう風に、ね、翌日が辛いし、二日酔いの時間って本当に無駄ですよね。本当だったらその時間でいろんな生産的なことができるのに、もうただただ体力とその体調の回復を待つしかないみたいなね。なのでまあもうそれのその姿を見て私はちょっと気持ちが落ち着くわけですよ。ああやっちゃったねみたいな感じで、そうなんで、まあその前の日に感じてたねイライラっとした気持ちとかはなくなるから、まあ無駄な喧嘩とか、もう一方的なその怒りを吐き出すみたいなっていうのが、私はまあ過去に比べたらガクッと減ったんですね。そういうふうにこう自分の怒りっていう感情に対してそれをそのまま相手に吐き出すとか、まあ、自分に吐き出すとかね、なんか失敗したこととか、なんでこんなこと言っちゃったんだろうみたいな、 過去の自分のことを後悔してそれを自分に投げかける、それも自分を苦しめていることになるんで、その辺をしっかりと落ち着いて、なんで今自分はこういうふうに感じてるんだろうっていうのを観察する癖を持つと、意外とその表面に出てる感情が正体なんじゃなくて、その裏側に、あ、自分はこういうふうに思ってるからイライラしてるんだなとか、イライラしてるんだけどよくよく観察してみるとこれってすごく寂しいっていう気持ちが大きいから、でその寂しいっていうのが分かってもらえないから苛立ちとして出てきてるんだなとかっていうことに気づけるんですね。で気づけると対処法がやっぱ変わってくるんですよね。なんかその私だったらとりあえず寝るとか一日置いてみるとか、まあ、そういうのもあるし、まあ、人によってはその伝え方を変える、イライラして伝えるんじゃなくて落ち着いて表現を変えてみる、自分はこういうふうに感じてるんですよっていうのを伝えるとか、まあ、手紙に書いて文字で伝えるとか、いろんな方法があると思うんですけど、そういうふうにこう、まあ、対処の仕方を、自分の感情に対する対処の仕方を変えることができるようになるんですね。そこがすごく大きな違いで、自分の怒りの正体に気づかないでどうしたらいいんだろうってなってると、まあ、そのままずっと生きていかなきゃいけないから、怒りっていう感情が自分の中に湧くたんびに苦しくなるし、人によってはね、この怒りっていう感情に気づいてないパターンもあるんですよね。特にこう自分に対する暴力みたいなこと、自分を責める癖とか、もうそれが当たり前になりすぎてて気づけないっていうことも結構あるので、その辺はそのワークショップとかでは書く瞑想とかで、実際に文字として書き出して自分を客観視するっていう方法を、チャレンジしてみようかなと考えてます。でワークショップの後半はその自分の怒りの正体をまず前半で確認した後に、じゃあそれをどういうふうに解消していくべきなのかっていうことについても触れていくんですが、特にねこのワークショップだけでやる予定なのが、マインドをリセットする瞑想イメージワークなんですが、イメージを使った瞑想法というのを、一つやろうかなと思ってます。普段のヨガのクラスとか瞑想のクラスっていうのは、まあ、そのヨガにベースを置いている瞑想なので呼吸を感じたりとか、まあ、シンプルね、一つのものに意識を集中させるっていう集中瞑想をしていくことが多いんですけれども、今回のこのワークショップに限ってはイメージワーク、イメージを使って頭の中で自分のその目には見えない感情の整理をしていくというような方法を試してみるつもりです。こんな感じでですね、ワークショップはいろいろとその自分の怒りを知る作業にもなるし、その怒りの元となる根っこの部分を解消していく作業にもなります。ワークショップだけでそれがすっきりと取り除かれるかっていうと、人によるとは思うんですが、あとはそのものにもよりますよね。どんなことなのかにもよると思うんですけど、猫が浅ければ1回でなくなるだろうし、意外と猫が深いなっていう時は繰り返し自分で、実践していく必要もあるかもしれないんですけれども、必ず生き方が、変わるし、よりね自分軸を安定させて過ごしていけるかなと思うので、ぜひぜひ各自学びの一つとして、挑戦をしてみていただけたらなと思ってます。今日は行動の習慣と同じように感情も実は習慣化できる、感情の反応ですねも習慣化できるというお話を、してみました。怒り、まあ、今回はそのワークショップに沿って怒りというものを例えで出しましたけど、怒り以外にもいろんな感情があるので、例えば悲しくなりやすいとか、寂しさを感じやすいとか、まあ逆にね嬉しい楽しい、そういう感情の変化っていうのもありますよね。 結構意外と観察してみると、自分がこういう時に嬉しくなって、こういう時に恥ずかしくなって、こういう時に緊張して、こういう時にイライラするんだなっていう癖のパターンが見えてくるので、そのパターンを見た時に、あ、ちょっと変えた方が楽かもしれない。例えばね、緊張しやすい人はどうしたらこの緊張しやすい性格を少し調整していけるのかな、感情の癖を修正できるのかなっていうところを、チャレンジしてみると、これもやっぱり習慣化なので、何でも、ね、習慣になるまでは続けるのに努力が必要ではあるんですけど、習慣になっちゃえばすごく楽なんですよね。今まで10個のことで10緊張してたのが、その緊張の癖っていうのを修正して手放すことができれば、10個あっても2ぐらいしか緊張しないで生きていけるということが、起こるわけですよね。これが怒りも同じですけど、10起こってたことが1とか2起こるだけで良くなったらすごく楽じゃないですか。そういうふうに、こう感情の癖っていうものに関しても改めて、少し着目して、自分がどうして普段こんなに、悩むのかなとか、生きづらいのかなとかって思った時に、どんな感情の癖があるのかというのを少し、見てみてほしいなと思います。で、この感情の癖とか、怒りというね、もの、自分を苦しめる原因になりやすいものですけど、そういったものをどういうふうに解消していったらいいのかがよくわからないという方は、ぜひ9月17日の、怒りを手放すためのワークショップを、ご受講していただいたりとか、他のね、ヨガのクラスもやってますので、そちらをチェックしていただいて、普通にヨガのクラスに参加してもらった時に質問してもらえれば、時間がね限られているのであれですけれども、答えられる範囲で、こういうふうにしてみたらどうですかっていう、アドバイスができるかもしれないので、ぜひ、チェックしてみてください。オンラインのクラス、ワークショップについては、インスタグラムの方で、確認をしていただくか、あるいは私のホームページから詳細チェックしていただけますので、もし興味がある方は見てみてください。息子がね、全然起きないので、意外と長く落ち着いて喋れたかなと思うんですけれども、今後もこうやってラジオいろいろ撮っていきたいと思っているので、何か質問とか悩み相談とか、コメント何でもいいですけれども、ありましたら、スタンド FM だったらレターかコメントですね、インスタだったら DM とかでメッセージいただけると、そちら参考にして次回以降もラジオを撮っていきますので、お気軽にご連絡ください。では、9月も良い1ヶ月をお過ごしください。今日はこれで終わりにします。